タロイモ太郎のたわいもないと。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもないとのお時間がやってまいりました。12月20日夜10時、今夜もですね、東京、府中市のラジオ府中さんのスタジオから、私岩本太郎が、2週間に一度の放送を、30分間お届けしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。しかしこの、2週間に1回の放送も今年が、今回が今年のもう最後ということになるんですね。早いですね。1年間私は一体何をここに来て喋り続けてきたんだろうって、もう本当に全然覚えてないんですけどもね。本当に2週間前のことがね、ちょっと、すごい、大昔のような、つい最近のようなっていうふうな、そんな、日常を送っております。まあ、何しろ相変わらずね、週刊誌の編集者っていうことなんで、次々に毎回いろんな動きが起こってですね、その対応に追われてますと、なかなか頭の中に消化してね、出していくっていうの、まあ、それをなんか一生懸命追いつこうと思っていながらやってるんですけども、なかなかね消化しきれずに終わっちゃってるようなところもね非常にあって、それは紙の紙面での仕事でも、まあ、ちょっとそういうところありますし、こういうラジオ放送でもですね、トークでも少し前のことに何喋ったっけなっていうような、相変わらずそういう無責任な放送であるんですけれども、まあ、引き続きこれからお付き合いいただければと思いますっていう風に言っちゃうと終わっちゃうようないくら今年最後の放送だからって、もうそんなに早く終わっていいのかっていう話なんですけれども、はい、まあ、で先週はですね、先週じゃない、2週間前、金曜日、そう、6日の放送だったんですよね、前回は。で6日のね放送を、まあ、生じゃないからこの番組、ちょっと前の日ぐらいに収録して、それでお届けしてるんですけど、そうしたらね、前回の時はあれなんでね、収録した後、中山美穂さんがね、なんか亡くなったっていう話が出ましてですね、あれと思ったんですね。前にもね、なんかね、中山美穂さんのね、曲とかをこの番組っていうか、この前身の番組かな、でなんかかけたこともあったんだけれども、まあ生だったら多分それちょっと話題にしたかな、なんていうふうに思ったりもしてですね、まあ、私そんなに芸能関係は詳しくはないんだけれども、やっぱりね、やっぱ80年代に、まあ、私今60歳ですけれども、80年代その20代とかね、そのくらいだった人たちから見ると、結構やっぱりね、ショックを受けた人たちって多かったんじゃないかなという気がするんですね。確か彼女が一番最初にデビューしたのが、ドラマの毎度お騒がせしますっていう、これ1984年ぐらいか5年ぐらいだったのかな。だからもう今から40年ぐらい前ですかね。その頃に、なんかちょっとね、おませな中学生の役みたいな形で出てきたのを覚えてますし、その後は、まあ、あれですね、映画になったやつで、漫画が原作のビーバップハイスクールっていうね、高校の学園もの、まあ、ちょっと不良高校生みたいなものがね、主人公の、学園ものがあって、それでヒロインっていう形で、やっぱりね、中山美穂さん演じておられたんですね。まあ、それから、これもね、前番組、この前身の番組でちょっと話題にしたと思うんだけど、ミニ FM 局、1980年代のミニ FM 局を舞台にした波の数だけ抱きしめて、ホイチョウの映画ですね。それでもやっぱりそれミニ FM 局のパーソナリティっていうね、海岸を見ながら放送している、そういう役回りもあったし、なんていうんですかね、まあ、まだ何者でもなくて悶々としてるんだけれども、まだ未決定の強さみたいなものを持ってる主人公たち、まあ、そういう主人公、まあ、男性の場合も多いんだけど、その主人公たちのすぐ近くにいる、やっぱりちょっと危うさを秘めた女性みたいなね、そんなような役どころが多かった人で、多分そのあたりでね、結構思い入れがみんな強かったんでしょうね、やっぱり私ぐらいの年代の人たちを中心に。なのでその後結構ネット上での話題の広がり方とかですね、そういうのを見ていて、私もなんていうかな、ある種、まあ、歳月を感じたなっていうふうなことを思ったりもしました。まあ、そんなようなことでね、当日もね、確かに編集部でね、ネットニュース、仕事しながらネットニュース見てたら、なんか、あ、中山美穂さんが亡くなったとかつってね、 そしたら、急遽記事差し替えろみたいなことなんかね、新聞の中で言って、あのね、週刊金曜日ですよ。週刊金曜日でそういうね、そういう話題で差し替えるのあるかなと思ったんだけど、まあ、そのくらい大きなね、まあ、編集部はそれだけ結構もう年食った人が多かった、多いってことなんだろうけれども、まあ、そんなような、一幕もありましたね。まあ、だからそういう形でね、ちょっと、まあ、そういう記事も考えてみたらいいかななんてちょっとふと思ったりもして、まあ、それはこれからの宿題なんですけれども、まあ、そんなようなことでいろんな、ね、ニュースが入ってくるとそのたんびにいろいろ右往左往するというのがあのこの間の、まあ、今年もやっぱりそんな感じで私1年終わりましたね。この間も、まあ、これはあの韓国のね、例の、 あの大統領 の、 あの、まあ、非常、会見ですね、あれを宣言したのは確かあれ水曜日の夜ぐらいだったかな。で見て、うわこれまた大変だということで、急遽次の日また記事差し替えなきゃっていうような話が出まして、でまた私もいろいろね、あの考えたところ、ちょうどあの、知り合いのジャーナリストの布施友人さんという方ですね、その方があのソウルに、行っておられて、ちょうどあの、国会前の広場の方に行ってたっていう話をね、動画入りで載けてたりなんか、ツイッターに載けてたり、ツイッターじゃないな、X に載せたりなんかされていましたんで、で、早速お願いしたところ、この間、週刊金曜日12月13日号の、関東の方に記事を書いていただいたりと、まあそういうこともありました。まあこの件、まだ以後もね、結局あの、大統領弾劾が、まあ成立したっていうのが先日動きもありましたし、まだまだやっぱりどんどんね、刻々と動きが移り変わっていくんですね。なのであのはっきり言ってもう週刊誌っていう紙のね雑誌で1週間ごとに追うってなると、どうしても締め切りから雑誌が出るまでのタイムラグっていうのが出るから追いつくのが非常に大変なんですね。そうした中でどれだけもう ある意味もうスピードで言ったらネットにかなないんですね。そういう時代の中でこの紙の週刊誌をどういうふうにね、存在価値っていう存在意義っていうものを見出してやっていけばいいのかっていうのを、今年もなんだかんだ言いながらずっと1年間、模索していった、まあ来年もおそらく模索し続けるだろうというふうな感じの状況で過ごしております。で実はそういったね、まあいろんな記事をやりながらこと、今回ちょっと私の方でいつもやっておりますあの金曜アンテナ欄っていう関東のトピックニュースページ、まあそこでもまあさっき言った布施さんのソウルレポートもちょっと載っけてもらったりしたんですが、それと別にね、この間これ11月、もう1ヶ月前になりますね、11月の17日兵庫県知事選挙ですね、まあこの結果についての、ミニ特集的なね記事っていうのをちょっと12月13日号の週刊金曜日で、ちょっと私は一応まあ担当という形でやってみました。ご承知の通り、兵庫県知事のね斉藤元彦さんというね、まあ一度まあ不信任を議会から食らってですね、それで、まあ出直しの選挙ということになられました。まあ非常にパワハラとかね、そういうことがいろいろ指摘されて、議会の方でも、まあ、百条委員会というのを開いてですね、いろいろ事情をいろいろ、まあ、聞いたり、まだやってるそうで、来週また年内最後の、まあ、百条委員会があって、そこに斉藤さん出てくるって言ったかな。まあ、そういう形で、まあ、これもまだ現在進行形の話題であるんですが、結局、まあ、斉藤さん一回総理に議会から信任を突きつけられて、不信任決議が可決されて、まあ、失職したわけですね。で、再選という、次の、選挙になって、選挙でまた決めようということになって、まあ、ここにも立候補すると。ただ、おそらくそういうパワハラでね、散々叩かれた、人なんで、まあ、まず再選というのはありえないだろうって、おそらく、まあ、みんな、そういうと思ってる人が結構多かったと思うんですよ。で、メディアも、まあ、そんなような形でね、取り上げていて、まあ中にはね、世論調査だと斉藤県政の支持率は 15%、 それが兵庫県の恥さらしだなんてね、なんかそんなようなことをまあいろいろまあメディアが盛んに報じたりなんかしたんですが、ところが蓋を開けてみたら斉藤さん結局また当選して、 知事の座にまあ戻ってこられたわけなんですね。もちろん、まあ、これも皆さんご承知の通り、その後になってね、斉藤さんの、まあ、この選挙参謀っていうのかな、選挙を応援した、まあ、PR 会社の人がね、うっかり自分がの手柄みたいなものを、X の方で明かしてしまって、それが、公選法上いかがなものかっていうんで、またいろいろ騒ぎになったりとか、まあ、そういうこともあったんですけれども、一体、その、あれだけパワハラでいろいろ叩かれた、ね、知事、現職知事、しかもマスメディアもいろいろどんどん批判してて、もうこんなのは、もう辞任は必至だっていうようなね、もう二度と上がってこれないだろうって思って、言ったような形で報じていた人が、いかにして、戻ってきたのか。まあ、この背景にあるのが、やっぱりその、SNS ではないかっていうふうなことを結構、言われているわけなんですよ。まあ、SNS 選挙っていうふうなことを言う人もいますね。つまり、マスメディアの報道よりも SNS でいろいろ、まあ、いろんな情報が飛び交った。で、もう一つの、キーパーソンとしては、その、この県知事選に、立候補した、例の、N国のか、の、立花隆さんですね。彼が、まあ、自分も立候補はしたんですが、自分のね、そういう、自分をなんか知事にしろっていうことじゃなくて、もう斉藤さんを応援しますと。で、選挙期間中もずっと斉藤さんのね、なんかそういう応援、選挙戦にまあくっついてって、横のところで、まあいろいろ、なんかパワハラ疑惑みんな嘘だみたいなことをずっと言ったわけなんですよね。で、そういったことと、SNS での情報拡散みたいなものが結びついていった結果、なんか途中からがぜん、変わり始めたんですよね。つまり対立候補の方が、有利だと思われていたのが、稲村和美さんですね。ところが蓋を開けてみたら、もう稲村さんもね、誰と戦っているのか分からなかったっていうようなことをね、まあ、敗戦の面でおっしゃられていましたし、非常に不思議な、これまでちょっとありえなかったような展開になったようなんですね。そのあたりのことをちょっと2人の方に、書いていただいております。まあ、ちょっと後半その辺の話をしてみようかなというふうに思っております。そこで、まあ、この辺で1曲行ってみたいと思いますが、どうもね、やっぱりこの季節になると、クリスマスソングがもうどこもかしこもかかって満感色っていう感じになってるんじゃないかと思うんですが、それにちょっとまあ抗うような、ちょっとまあタイトルになりますが、選んでみました。エポで12月のエプリルフール。はい、エポで、12月のエイプリルフールでした。さっき中山美穂さんの話もしたけれども、まあエポさんもね、我々ぐらいの世代にとっては、まあ80年代の、まあ、ポップシンガー、まだ J-POP って言葉もなかった時代の、もうすごく人気のミュージシャンだったんですね。80年代後半に、まあイギリスの方に渡って行かれて、それからまあ帰国されたんだけど、いわゆる商業音楽の世界からは退かれたということでね、もう本当にだいぶ昔の方みたいな感じになって、まあちょっともったいないなっていうような感じなんか私なんか受けてるんだけど、まあそういった世代的なこともありまして、まあクリスマス12月っていうこともありましたんで、ちょっと私の方で選曲させていただきました。はい、それでまたさっきのですね、お話に戻るんですけれども、まあその兵庫県知事選、結局なんで斉藤さんがね、そういう方、バッシングを受けていた人がまた戻ってこられたかっていうのが、どうも背景に、その、まあ、立花隆さんのそういった応援、ね、横からの側面射撃みたいなことと、SNS があるというふうなことを言ったんですけども、まあ、これについてですね、ちょっと2人の方に分析していただいたんですね。1人は、弁護士の柳井仁文さんという方で、ご存知の方もいると思うんですが、ファクトチェック、ですね、いわゆるその報道がちゃんと事実なのかということの検証作業というのをずっとやってこられた方で、元は新聞記者だった方なんですが、現在は弁護士としてそういう報道の検証みたいなことをずっとやっておられる方ですね。その方と、ですね、もう一方は、関西学院大学宮城教授の山中隼人さん。実は山中さんには私ずっと以前から市民メディア関係のことでお世話になってまして、神戸の方でですね、その、まあ、教壇に立ちながら、一方で FM ワイワイという、この番組でも何度か紹介したことがある多言語コミュニティラジオ局ですね。そちらの方の運営にも携わっておられる方です。で、まあ、このお二方の視点からちょっと、まあ、書いていただきました。まあ、 柳井さんにはですね、まず、まあ、今回の選挙、まあ、要するに大手メディアが SNS に負けたんだというようなことが言われてるけど、果たしてそれはどうなんだろうというあたりの分析をしていただいたんですね。まあ、柳井さんがおっしゃるには、つまりネット情報が既存メディアの報道を凌駕したって言った印象論もちょっと疑う必要があるんじゃないかっていうんですね。というのは、つまり、例えば、まあ、これ NHK の出口調査なんだそうなんですけど、今回のその県知事選の時に投票の際に最も参考にした情報っていうのは新聞テレビが合わせてまあ 48%、 SNS や動画投稿サイトが 30% だった。つまりまあ確かに斉藤さんに投票した有権者の方は圧倒的多数が SNS って答えたんでしょうけど、まあ有権者全体で見るとそうではなかったっていうふうなことなんですよ。なので別に全くみんなネットはテレビの方はテレビや新聞の方は全然見ずに投票したというわけではないところが、ただ一方でそういったことを、言われている割にそういう結果になったというのは、これはなぜなのかというと、つまりメディアの報道は正しかったけど選挙中はやっぱりこれは不足していたんではないかというふうなねことがあるんですね。どうもね、やっぱりネットこれ公選法とかとの、まあ、関わりもあるのですが、いわゆる選挙期間になるとマスメディアってのは結構抑制するんですね。やっぱり中立性、客観性、そういったものをね、公選法との、まあ、公選法では虚偽の事実を放送したり事実を歪めるなど、っていうふうなことでね、そういうことはなってはならないというようなことを、まあ、定めているということで、メディアもどうしてもなるべく候補者の政権というものをなるべく均等に公平に伝えるというふうなところになりまして、どうしても抑制効果が働くんですね。一方でそこをまあ例の立花さんが、そのパワハラ疑惑を嘘であると、またその亡くなられたパワハラによって亡くなられた、県職員の方のね、そういうまあご自身のことね、スキャンダルみたいなことの情報も流したと、でそういったことを言ってる中で、それがまた SNS に乗っていくんですね。乗っていった結果、どうもなんかテレビではあんな風に言われてるけど、どうも違うらしいよっていうことがね、なかなか地元に流れたらしい。まあそのあたりを分析していただいたのが、まあ山中さんだったんですね。山中さんには、山中さんご自身もさっき言った FM ワイワイの方で、まあ選挙特番というものにですね、参加されて、今ネット上に流れている情報、これは正しい。これは正確性がある。これはちょっと疑ってかかるべきだみたいなことを、まあ、警鐘を鳴らすような番組を、出演されて、売っておられたんですけれども、どうもいろいろですね、話を聞くと、ずっとやっぱり、SNS ってやっぱり人と人とのコミュニケーションの中に、で中で成り立ってるじゃないですか。ある意味、昔でいうところの井戸端会議みたいなね、個人間の、コミュニティの中の知り合い同士の、ね、友達同士、クラスメート同士、まあ、そんなようなところのコミュニケーション、普段からあるとコミュニケーションの中の、情報流通の中にそれがはい、じわーっと入っていくんですね。その結果、どうしてもバーッとそういうね、情報が流れていく。例えばこれ山中さんの教え子の方で、まあ、育児休業でずっとねご家庭にいる方がずっと X の方をですねご覧になってられてたんですが、やっぱりなんか事態がやっぱりだんだん異様な方向に行ったっていうんですね。例えばX はまあ発信がまあ結構簡単ですんで、そこでまあリポスト、まあ昔だったらリツイートかな、しながらそこで個人の見解とかいろいろかかってくるわけで、いろんなまあバリエーションが生まれてくるんですね。例えば、斉藤さんについては百条委員会で結論が出ていない以上、斉藤さんは無実であるっていうなんか正義感でね、メディアが言ってること違うんだ、っていうふうなことで、まあ、訴える投稿もあれば、あと、いじめにあってる斉藤さん、かわいそうであるというのもね、かかってくるんですね。で、まあ、時折そういうの違うぞっていうふうな形で、いさめる投稿もあるんだけど、どうしても、だんだんやっぱりね、いや、ちょっとね、メディアで言われてること違うよみたいなね、そういう形での、まあ、情報というのは、まあ、だんだん増幅されていった。ということが、何もまあ県知事選ということもあったんでしょうね。で、斉藤さんご自身をまあ、あの方も地元のご出身で子供の頃から知ってるとかね、あそこの高校にいた頃から知っているなんていう人が、例えばその辺のお店とか、例えば美容院の中でお客さんと話しながらやったりとか、そういうこともあったらしいんですよ。そこから何かそういうね、 マスメディアだけではありえなかったような、そういうあの人々の情報流通、それがあのこういう選挙結果につながっていた。ある意味ではあのネットのまあすごさ、あの選挙戦略のね、まあ、立花さんがどこまで考えてこれ効果狙った通りにいったのかわからないけれども、まああのね、ある意味そういうメディアが流していたそういうあのネガティブ報道の打ち消しっていう意味ではまあ成功してしまったんですね。まあそういったことを非常に考えさせられた今回の選挙結果だったなというふうなことをまあ分析されていました。まあこのあたりね、あのちょっともう雑誌の発売そろそろ終わってしまうんだけれども、ぜひあの、あのどっかであの図書館等でも置いてある雑誌ですので、探してまた読んでみていただければなというふうに思っております。まあそんなようなことでね、あの本当にいろいろ考えなきゃならないことがいろいろ多かった1年ではありました。であのこれからもね、来年もあのこの番組でそういうあのネット上の話もそうですし、あの週刊金曜日私の仕事先の雑誌の方で取り上げる、ね、話題とかも、織り交ぜながらいろいろそういうことをね、あの考えていきたいというふうに思っております。あとまあ来年は、今度は何だ ?1 月の3日から、放送ということなんですよね。なので、まあ、まあ、新年早々、また2週間、すぐ年明け早々から何を話すんだっていう感じですけれどもね。まあ、ちょっとそのあたりの話っていうのもいろいろやってみたいと思ってますし。あ、あとね、これね、さっき聞いたんですけれども、ポッドキャスティングですね。この放送、いつも、金曜日の夜10時から、お送りしておりまして、その後、まあ、日曜日にね、あの時間はまあ毎回違うんですけれども再放送という形で流していただいておりますが、よくあの問い合わせをいただいたのが、あの遅れて聞けないかという話をねちょっとよくいただいてたんですね。で今大体あのあれですよね、リアルタイムで聞かずにあのポッドキャストとかでお聞きになられる方が、多いわけですけれども、なんととうとうこの番組もですね、そろそろポッドキャストでなんか配信していただけるようになったということなんですね。ただね、なんかやっぱりもうこれもう結構長いこと続いてるのね、2年くらい続いてるのかな。まあ結構長くで、もうずっと溜まってるんで大変なので、さっきあの大山さんに聞いたところ、新しいものから順番にアップしていくというふうなお話だったんですね。まああのね、最初の方の放送っていうのはもう確かに私も実際何話したんだろうってちょっと忘れてるところありますけれども、まああの、その時々にの話題についていろいろ私がどんなことを話したかっていうのはちょっと私自身も聞いてみたいところがありますね。まあ、あの例えば今回のようなね、その兵庫県知事選挙の時に自分は何話したんだろうということを後から聞いて、あ、こんなこと話したらやばいなとか思ったりなんかもするんだろうけれども、まああのそういった形で音で、記録するということもね、やっていきたいと思います。あの何度かねこの番組に今年もあのゲストの方をお呼びしたこともありましたので、ゲストの方の音声をまたもう一回聞いていただくという意味合いでおいても、まあ、ぜひですね皆さんに、そういう形で楽しんでお聞きいただければというふうに思っております。というようなわけでですね、またちょっとあのお時間そろそろまた曲が聞こえてきたんで、お時間が参りました。まあ先ほども言いましたけれども、来年は年明け、1月3日からの放送です。2025年ですね。あの、まあ、私にとっても、まあ、私フリーライターという仕事に就いたのが1995年からですので、来年の春ちょうど4月にフリーライターになったんですけれども、まあ、それからまあ30年という節目であります。また年明けるとまたあの阪神淡路大震災から30年なんですね。さっきあの山中さんのことに関連でお話も出した FM ワイワイもその1月17日の震災後に立ち上がったメディアでしたし、まあ、そういったいろんな節目の年でもありますので、そういった話題にも年明け以降、いろいろ触れていきたいというふうに思っております。というわけで、そろそろ時間が参りました。ということで今年1年お付き合いいただきましてありがとうございました。来年もまあ相変わらずこんなカミカミでね、なんか本当たわいもない放送ですけれども、少しは、まともな、放送ができるように私も精進してまいりたいと思いますので、引き続き、お付き合いいただければと思っております。それではご清聴ありがとうございました。どうか、皆さん良いお年をお迎えください。